ディボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日もご一緒に神様の語りかけを聞くことができるこの恵みを感謝いたします。まずは聖書朗読です。ご一緒に拝読してまいりましょう。
レビ記7章19節から27節。また、何であれ、汚れたものに触れた肉は食べてはならない。それは火で焼く。そうでない肉は、清い人であれば誰でもその肉を食べることができる。しかし、その身に汚れがあるのに、人が主に捧げられた交わりの生贄からの肉を食べるなら、その人は自分の民から断ち切られる。また人がどんなものでも汚れたもの、すなわち人の汚れや汚れた動物、またあらゆる汚れた忌むべきものに触れていながら、主に捧げられた交わりの生贄の肉を食べるなら、その人は自分の民から断ち切られる。
さて、本日の聖書箇所、清くないもの、汚れたものを食べてはいけない。また食べたら一族から断たれる。そんなちょっと怖い言葉が何度も出てきました。皆様はどのように読まれたでしょうか。私が小さい頃、このような箇所を読むと、とても怖くて厳格な神様のイメージを持ったものでした。してはいけないという、こう制限が多く、しかもそのようなことをすると一族から断たれますよという、こう脅迫じみていて、とても怖いイメージを持ったのです。それは神様は愛のお方ですよ。あなたを愛していますよ。あなたの罪を許してくださいますよ。そして あなたを決して見放せませんよ。神様のそのような寛容で穏やかで優しいイメージとは相反するものだったのです。もちろん神様は大人になった今も神様のそういった厳しい一面を理解しています。けれど、それは昔とは違います。何が違うか。捉え方の視点が違うのです。子供の頃は、私たち人間側からこの御言葉を見ていたなと思います。それは、言われることを守っているかどうか。守っているから大丈夫。守らなかったからダメ。そんな、合格不合格のような基準のように、この御言葉を捉えていたのです。だからとても厳しくて、怖いものになっていたのです。けれど、今は、神様の側、神様のこの思いから、この御言葉を捉えることができるようになったのです。その思いとは、私たちに対する神様の愛なのです。私たち人間は神様から離れては幸せに生きることはできません。神様は清く、正しく、真実なお方です。ですから私たちにも正しくあってほしい、清くあってほしい、真実であってほしいと願われるのです。神様は私たちを愛してくださっていて、私たちに幸せに生きてほしいと願っておられるからこそ、正しくあってほしい。清くあってほしい。私のこの教えに従ってほしいと強く強く願っておられるのです。私たちには自由が与えられています。でも何をしてもいいというわけではありません。そう。私たちは神様とのつながりの中で、神様が正しく生きて幸せになってほしい、そのような範囲の中で歩むことを神様は望んでおられるのです。今日このところから学びたいことは、神様の御言葉に従うものとなろう。神様の言われることを実際に行ってまいりましょうということです。しかし神様の御言葉に従う、そのような時には不理不尽に思えたり、なんで私だけこんなに苦しまないといけないのか。なんで私だけこんなに辛い思いをしないといけないのか。もしくは、 もうこれ絶対私には無理です。そう思ってしまうような出来事があるかもしれません。聖書の中に10回という、こう神様の教えが書かれています。その中の一つに、父と母を敬えという戒めがあります。日本では5月に母の日、そう今月6月には父の日が設けられています。皆様も日頃、あえて口にすることがない、することはない感謝をこうお伝えされたのではないでしょうか。またその準備をされておられるのではないでしょうか。皆様のお父様、お母様、そう、どのようなご両親でしょうか。本当に尊敬しかないっていう方もおられるでしょう。毎日ご飯を作ってくれて、洗濯をしてくれて、掃除をしてくれて、時には相談に乗ってくれて、本当にまた、毎日毎日家族のために働いてくれて、本当にもう恩しかない、そのようなかけがえのない存在であられることでしょう。敬う理由は本当にたくさんあります。けれども、敬うことができない理由もたくさんあるのです。浮気をして家を出て行ってしまった。そう、自分を見捨てた親。暴言や暴力によって従わせようとする親。また、育児放棄をする親。それでも聖書は語るのです。父と母を敬いなさいと。神様はあなたにも勧められるのです。それは愛するあなたが幸せに生きながらえるためなのです。私の知り合いのある姉妹も、親を受け入れることができない、そのことで、長い間苦しんでおられました。もうずっと苦しめられたのに、まだ私を苦しめるのか。そんな思いが彼女をさらに苦しめていました。クリスチャンになられた彼女は、この父と母を敬えという言葉を前に、それでも親を許さないといけないのですか？それでも親を受け入れないといけないのか？神様に切実にその思いを伝えておられました。何度も彼女の涙を見ました。そんな彼女でしたが、ディボーションを通して少しずつ神様が変えてくださったのです。言葉を通して神様は本当に彼女に彼女の心に寄り添い、彼女に語りかけ、そして導き、神様が変えてくださったのです。神様は日常生活のあらゆるところで、あなたを愛しているよって、いつもあなたと共にいるよって、あなたの願いを叶えてあげるよ、あなたのを助けるよ、彼女のいろんな場面で神様は、答えてくれました。そして彼女もしっかりと神様の愛を受け止め、また神様の語りかけを、神様の助けをしっかりと受け止められたのです。そして神様から受けているこの愛で目の前の親を愛していこうと決意されました。一足飛びで事態は変わりません。忍耐と知恵と繰り返されてもまた果敢に挑戦する強さ、たくましさ、何度も必要でした。何度も彼女は神様から受け止めた愛をもう一度受け止め、そしてその愛でもって親に、目の前の親に向き合われたのです。事態が急変することはありません。けれども、確かな変化を、確かな手応えを覚えておられるのです。神様は真実なお方です。そう。ですから、そして神様は私たちを愛してやまないのです。 御子を惜しまずにこの世に送ってくださいました。あなたが幸せに生きるために、あなたが罪の支配から解放されて自由に生きるために、神様は愛する御子をこの世に送ってくださいました。イエス様は罪を犯されなかったのに、鞭を打たれ、唾を吐かれ、馬鹿にされ、そして苦しみを受けられました。そしてその苦しみの絶好調の十字架の上で、呪うのではなく、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないんです。彼らの罪を許してくださいと、祈られたのです。この愛は私たちにも向けられています。私たちは、そう、あなたは神様に愛されている存在です。不幸になってほしくない。罪の支配から解放されて、自由に来てほしい。幸せに来てほしい。神様はそう願っておられる。そのために、この御言葉を、そう、神様の御言葉をしっかりと歩むものとなってほしいと、神様は願っておられるのです。私たちの人間の決意や気持ちだけで、律法を全うするということはできません。この神様との関係、この愛の関係によって、私たちは律法を全うしていくことができるのです。神様はあなたの罪をすでに許され、神様はあなたをとてもとても愛しておられます。この愛をしっかりと受け止めて、そして次は私たちが目の前の人に愛を示していくものとなりましょう。許していくものとなりましょう。そう。神様の御言葉を受け止めて、神様の愛を実践していくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日は、レビキから、神様あなたの御言葉に従うことを学びました。私たちは弱いですから、人間の思いや感情、決意だけでは、律法を完全に全うすることはできません。けれども、神様、あなたが私たちを愛してくださって、私たちに正しく生きること、愛を表して生きることの模範を示してくださいました。神様がすでに私たちに力を与え、愛を与えてくださっています。その愛をもって、神様、あなたの御言葉を実現していくことができますように。今日も語られるあなたの御言葉にしっかりと応答していくものとならしてください。神様にすべてを委ねて、神様に期待をし、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。